連絡なんかでも送ったけど、ゲームオブスローンズ本当に日本の大河ドラマっぽいんだよね、うん、その面白さの密度、うん、リズム感が、うん、2時間のドラマだったらこんなのんびりした描写しないだろうみたいなのがてんこ盛りで、うん、であと国取り合戦だから、うん、めっちゃ大河ドラマ、うん、
あの真田丸とかはすごいゲームオブスローンズに似てるとか実際言われて、で、まあ、時期的にも絶対その制作チームはそのゲームオブスローンズ見て参考にしてるでしょうっていう、参考にしてるだろうなっていう、まあ、絶対その時代物を作ろうと思ったら絶対に 見ないとしょうがないものだから見てるはず。
今までスターウォーズがアメリカ人にとっ その建国神話の代わりだみたいな言説があったけど、ゲームオブスローンズもそれだなと思った。
そうだね、うん、今シーズン何まで見た
の？ 3の半分ぐらいかな。
あ、そうか。3ってことは どこら辺？
カリー氏が自分の軍隊を持った。自分の軍隊を持って、うん、で、ウィンターフェルの、うん、あの半身不随の男の子が、うん、今流浪の旅をしている。
うんうん、まだまだ序盤。
うん、そう、まあ、半分ぐらいじゃないかな。うん、か、
うん、そこからまだ怒涛だからな。
うん、
すごい。
で、おしいさんがゲームオブスローンズについて語ってるやつをチラ見したら、うん、最後どうなるかは分かっちゃったから、うん、その運命論的に、うん、運命論的な視点で見てる、う
ん、あ、うん、
誰がどうなるって。
最後割とあんまり評判良くない
ね、署名運動が
結構炎上したりもうでもしょうがない
ね、今見てる限りでは最後そういう結末になるの別に、うんうん、あの座りはいいんだけどね。
本当本当ね、でも結構なんか謎の磁力に引っ張られてみんなが動き始める、うん、瞬間が結構後半あってそこでねちょっと炎上するんだよねっていう。でもね、こう俺までこんだけ楽しませてくれたら最後ぐらいいいでしょう。
あと、まあ、あの大河ドラマと一緒で人がいっぱい出てくるから、うん、これも送ったけど、その中の上ぐらいの美人が出てくるのが見てて楽しいよね。ティリオンの彼女とかそんなに飛び抜けての美人じゃないもんね。でもそういう、
でも
そうい
うなんかちゃんと内面があるというかさ、うん、こう表面的にすごいなんかこう分かりやすく娼婦の人ですよっていうだけじゃなくって、ちゃんとすごい複雑な感じでこう、うん、描けるのはあれだけの尺を持ってやってるからっていうのがあるんでしょう、うん、だからティリオンとずっとなんかこう心の通じ合いみたいなのがあったから最後はなった時に、
うん、
最後は本当はどうなんだろうとか、そういう風になるから、結構そこがね、いいわけですよね。で、結構もうあれに出た人たちが今、いろんな映画とかドラマに出てきてるから、一回そのキャラが乗っかってんだよね、みんな。そう、この人が出るってことは、もうゲームオブスローンズでこういう役柄だったから、あ、こういう人なんねっていう。例えば、女騎士って出てきた。
でかい女。
でかい。そうそうそう。あの人とかはもうなんか強い女将、
うん、
ポジションみたいなところナンバーワンみたいな、
うん、あの人もすごい印象残るよね。
あの人とかスターウォーズのその新しいやつでもあの銀色のあれのなんかキャプテンファズマ。
あ、キャプテンファズマはあの人なの？
そう、
そうなんだ。
そう。だからそのアメリカのファンのみんなはゲームオブスローンズ見てた人はキャプテンファズマの中身があの人がやるって聞いて、やべえ熱いみたいなそんなんちょっとかっこよすぎでしょみたいな、ちょっとですね、 あれ劇中で全然ほとんど出てこなかったけど、ね、中身が実は前評判で、
そういうことか。キャプテンアズマすごい 前評判で盛り上がってて、うん、劇中の扱いがちっちゃかったから、どういうことなんだろうと、うん、そういうキャストのあれなんだ、うん、
だからあの女騎士をやってたあのかっこいい女の人があのストームトルーパーのリーダーでやって、なんか色のすごい特殊スペシャルな格好で、うん、なんかしかもいかにも強者みたいな感じで出てきたから、
ね、あのシャア専用ザク的な趣があるよね。
めっちゃかっこいいみたいなと思ったら、なんかあ ふわっとした感じでなんか退場しちゃったから、結構そこに対してなんか、うん、あがっかりだみたいに言う人が結構出てきたっていうのは、うん、結構そういうのがもう全てあるわけですよ、ね、うん、そこら辺が結構もう2010年に始まったゲームオブスローンズをみんな見てないとダメじゃんみたいな話、うん、だからほらあのビリー・アイリッシュのなんかなんだっけヒットデビュー曲みたいなやつとかもそのゲームオブスローンズを見てインスパイアされて作りましたみたいな、で聞く人が聞いたらそのゲームオブスローンズみたいな、ゲームエモいみたいな感じの曲だから、なんかそういういろんなところに一回こう影響を与え終わったみたいな、うん、最後炎上して終わったみたいな。先にああいうファンタジーのやつとかやろうと思うとすごい大変だろうなって思います。中世ファンタジーみたいなやつは絶対比べられちゃうから、
うん、あれ 配信ありきじゃないよね。ゲームオブスローンズ
ゲームオブスローンズは HBO、
ああ最初にギャーって出てくるやつ、
うん、そうそうそう、だからいわゆるケーブルテレビ、うん、あの登録した お客さんの、視聴料だけで賄ってる。
ああそっか、じゃあちょっと緩いんだ、うん、ね、あの子供をバシバシ残虐に死ぬから、うん、なかなかできないよね、うん、ていうかもう1話の最初から子供の、うん、ギリギリ刻まれた死体だもんね、
う
ん、
そうだから民あの普通のいわゆる民放とかではない、お金払って入らないと見れないやつ、うん、だから CM とかもない。
シーサーもロード・オブ・ザ・リングと比べてやっぱりその暴力性の強さがゲーム・オブ・スローズの魅力だみたいなことを語ってたんですけど、うん、ね、人権もな、人権って概念がない、うん、世界の話だから、そうそうそうそう、それはまあ子供を失わなきゃ、ね、本当は本当じゃないからね、
そうそうそうそう、だからもう1話のさ初めの方でもうみんなバンバン死んでて、こういう世界線ですよっていう、うん、こういうリアリティラインでやりますっていうのを見せてるから、
でリアリティラインで言うとね、うん、そのこれもおしりさんの受け売りだけど、うん、ドラゴンとか魔法の存在が、うん、第1シーズン終わったぐらいで徐々に世界に浸透してくる形になってるのもうまいよね、うんうんうん、
いきなり出てきたらちょっと
聞いちゃうね、子供だましなんですって、うん、あの世界の人もドラゴン半信半疑だっていうのがちょうどいいよね、
うん、そう、ちゃんとみんなあの世界観でのモラリティーを生きてるから、こうやっぱりよくあるドラマだとなんか主人公だけすごい現代人と同じ価値観みたいな、うん、戦争はダメだみたいなことを言い出さないのがいいっすよね、うん、まあ、かろうじてティリオンとかはちょっと現代に近い価値観を持ってる、
まあ、奴隷制についての考え方みたいなね、くりぐりで分かれてるし、そう、
でもまあ基本的にはでもやっぱみんなやべえやつだっていう、
ね、首切り落とすし、
そうそうそうそうそう、ね、うん、そう、シ 七王国ね、やっぱね、ちょっとだけ七王国 の、 あの距離感がちょっと謎だなって感じでした
。まあ、最初のオープニング見てたのがよく分かんないけどね、
うん、あでもあれ見たらなんかすごいなんとなくは分かる、
うん、
そ
う、
まあ、距離が変だなと思って、
うん、
あんだけ気候が違うのに近すぎねみたいな、うん、めちゃめちゃ北欧みたいなところと、
まあ、アラブみたいなところとね、うん、ナロー仕様さんで
そうそうそう、まあ、偶話だからいいんだけど、なんかジョン・スノーはモンハンが絶対下手だなっていうことだけはなんか見ててすごくね歯がゆく思う。
ジョン・スノーの彼女が一番美人に感じるな。
あーあの蛮族の、
うん、
そうかね。
サーサもカリーシーもなんか、うん、あの美人、もちろん美人だけど、なんか癖がある、
うん、あ俺、あの看護婦さんの人が一番美人だ。
あーそうだね、うん、看護婦さんも美人だ。確かに、あれは名役を破っても、
看護婦さんが一番大変だな、うん、あでもあの、要はあの三姉妹の、長女はあの X 面に出てるわけですよ、
うん、三姉妹の、あの三女、あの男の子とか、はいはい、あの子は割と好きだな、
うん、え、あの垂れ目の
垂れ目かな、男の子の格好してる、
はいはい、うん、剣術の指南を受ける、
そうそう、
はい、
あの子出てくるとほっこりする、
うん、で あの子とかも、ね、最初あんな感じだけど最後めちゃめちゃ成長してるからね、最後、うん、10年間撮ってるから、最後、最初は本当に9歳の子供だけど、最後撮ってる時はもう18歳とかなんですよ、うん、リアルに、現実に。なんかそこもまたね、こうみんなギュッて思い入れが、
大変だ
ね、そうそうそう、やっぱ30歳が38歳とかとは違うわけですよ9歳の子が18歳になるまでを見てるから
いろんな苦労してましてからね、
いろんなさ、もう大変な目にしか合ってないわけですよ、おしんどころじゃないですよ。だっておしんは殺されないでしょ、こっち殺されそうになるおしんだから
殺されたりおかしくされたり、
そこのね、思い入れがみんな半端ないですよ。で、あの子のお姉さんとか、あの赤毛のちょっと白白の
あのサンサ、
サンサ、サンサも、X 面に出てるんですよ、最後、なんだっけ、ファイ、なんだっけ、
最後、最近あったっけ、
あったあった、なんだっけ、ダークフェニックス、X 面ダークフェニックスっていうやつで、怒ると力が暴走しちゃうみたいなキャラクターで出ていて、だからそれもなんかこうあのサンサのキャラクターを引きつちょっとこうイメージがつながってるわけですよ。
フェリオンが意外にあの娘生き残るかもしれんなって言ってた、したたかさみたいなもの
ちょっと、みんなあの辺を見てめっちゃ面白いって思って、うん、こういろんなところに、であれを見ると竜女戦記とかもそういうことなんじゃないか分かるでしょ、
うん、
まるっとあのゲームオブスローンズで最初にこうどんどんどんどん布石をいろんな国に描いてってやっていたことを、まるっとあれ和風ファンタジーの世界で
鶴大作版
そうそうそうそうやろうとしてるっていうのが分かるから、それを見てるとなんかめとんでもない勢いで風呂敷を広げ始めてるっていうのが読んでる人は分かるわけですよ、うん、とんでもないこうスパンの物語を描こうとしてる、なんかいきなり皇帝一面に風呂敷を広げ始めた人みたいな感じなのがすぐ分かるから、これはやべえみたいな ップで漫画読みの人たちが結構ざわざわしてて、まあ、シーズン7まで行くと多分10年ぐらいかかるんだと思うけど、we'll be right back.